おはようございます。メリークリスマス。メリークリスマス言わなきゃいけない。間違えてしまいました。まあ、正確には今日はクリスマスイブということで、明日がクリスマスなんですけれども、こんなにたくさんの大勢の皆さんとこのクリスマスの礼拝を捧げることができるという、本当に感謝で申し訳ないんですけど、ね、もう一曲僕はキャロルを歌いたいんですけど、いいですかね。腰が痛いらしいけど。それじゃあ、もろびとこぞり手の聖歌版ですね。民みな喜べっていうのがありますね。何番でしたっけね。122番。聖歌の122番。これ、もろびとこぞり手なんですけど、聖歌は民みな喜べ。皆さんで一緒に歌いましょう。前の方に出てきてお話をしたいと思います。あ、そう、はい、聖書をお読みいたします。ルカによる福音書の2章1節から21節ルカによる福音書2章1節から21節をお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもガリラヤの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通しの羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。あなた方は布にくるまって貝場桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。 意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。そこまでにいたしましょう。今日はクリスマスの礼拝、特別なこのしかも2000年というですね、このクリスマスの礼拝に出席できているということは大変感謝なことであります。まあ、今日初めて教会に来られた方もおありのようですけれども、神様はきっとそのことを喜んでいてくださいます。で、今日はバリューというお話をしたいと思うんですが、このバリューというのは価値という意味ですね。まあ、英語にはワースと価値、バリューと2つの意味があって、まあ、本来はワースの意味なんですけれども、なんでバリューと言ったかというと、最近マクドナルドに行くとバリューセット、バリューセットとかスーパーバリューセットとかですね、そういうのばっかりあるので、ついつい私はバリューというふうに書いてしまったんですが、価値という、意味なんですね。価値で、イエス・キリストが生まれたということは、これは私たちにとってとても価値のある出来事だということを今日知っていただきたいと思うんです。第一に、イエス・キリストが生まれたことによってこの私たちの人生というものには生きる価値があるということが分かりました。非常に残念なことですけれども、今年は大変多くの方が自らの命を絶たれた、3万人というふうなことですが、働き盛りの方、また子どもたちも、一つの町が1年間に消滅するぐらいの人が自ら命を絶ってしまった。とても悲しいことですね。あるいはこの中にもこの1年の間にとても苦しいことがあって、死んだ方がマシだと思われた方もあるかもしれません。で、人間はその生きている間に一度二度そういうことは考えるものですね。そしてそういうその、自殺とかいうことの根源には何があるかというと、果たして私は生きていく価値があるのかどうか、この人生にはこれから頑張って生きていく意味があるんだろうかということを、我々いつも問うてるわけですね、コロナ。そしてもうとても耐えられないような苦しいことがあったら、もう私はこの人生という旅路を続けるもう意味はないんだ、生きていく価値などないんだと、こう思ってしまうんですね。イエス・キリストが生まれたことによって人の人生というものには確かに価値があるということが分かりました。実はこのキリストは聖書を見ますと神であった方、もちろん今でも神でありますけれども、天におられて、そしてこの世界を創造された神ご自身であった。しかしその方が2000年前に神の在り方を捨てて、そして人間になられたというのであります。もしそれが本当であればですね、彼だけが自分の意思で人間になった人なんです。私たちは自分の意思で人間になったわけではありません。ここには一人もそういう人はないわけですね。 私は人間になりたいと思っておぎゃーと生まれてきた人は誰もないわけ。当たり前のことですけども、事実そうなんですね。ですからある人たちは、人間は偶然に農産物なんだ、進化してきた産物なんだ、科学の産物なんだ、まあ、科学の産物ということじゃないです、偶然の産物なんだ。でもそういうふうに考えていくと、人間の人生に価値なんてものはないです。偶然出てきたんであればね、また偶然亡くなっても誰も何とも思わないですから。イエスは自分の意思で人間になられた。しかもですね、神の姿も能力も栄光も全て捨てて、一介の大工の小せがれとして生まれになった。そして彼の歩まれた人生はどうであったか。その神の在り方を捨てて人間になって、彼は幸せな生涯を送ったか。聖書を読むと、キリストの人生は悲惨なものです。着替え一枚持たなかった、蓄えもなかった、家も持たない、家族もない。そんな中でもキリストに従う人たちが起こされた、弟子と言われる人たちが現れた。しかし彼らは薄情で愚かでした。イエスを利用して自分が偉くなりたいと思っていただけの人たちでした。その証拠にイエスがその人生の最後、正しい理由もなく十字架につけられて死刑にされた時、彼らはみんなイエスのもとを逃げていきました。そして彼の唯一の財産であった一枚の衣も、十字架につけた兵隊のくじ引きの材料にされ、まさに何一つ持たない姿で十字架の上で果ててしまう。イエスの人生に何が良いことがあったでしょうか。じゃあ彼はそれを知らなかったか。違うんですね。そういう人生を送るということを知っていて人間になった。何のためか。それは人間の人生には価値があるということを教えるためです。どんな生き方であっても、どんなに悲惨であっても苦しくても、人間が生きていくということはそれだけで神の目に美しいことなんだ。神が喜んでおられる、価値のあることなんだ。もし人生に価値がないなら、たとえ三十数年間でも神であった方が人間になる意味などありません。そのキリストの歩みは、彼自身何の幸せもありませんでしたが、彼に従う人たちを励まして、そして2000年間世界中に伝えられて、多くの人がキリストによって命を救われてきている。人間というものは価値のあるものなんだ。生きていくということは十分にそれだけでいいことなんだ。どんなに社会的にはこの世の判断では価値がないと思われるような人生でも、神の目には生きているということだけで十分に価値がある。神はそれを喜んでおられる。キリストが生まれたということは、人間になったということはそういうことなんです。そして次にキリストはさらに素晴らしいことを教えてくださいました。人間の人生に価値があるというだけではなくて、私たち一人一人には価値があると言われたんです。私たち一人一人には価値があるという。イエス・キリストはその生涯の大半を価値のないと見なされていた人たちと過ごされました。 価値のない人のところに行かれました。差別されていた人、病気の人、死にかけている人、貧しい人、普通そういう人のところにはみんな行かないんです。友達になりたくないんです。今でもそうでしょう。友達になるなら金持ちの友達になりたい。一緒にタクシーに乗るなら財布の分厚い人と乗った方がいいです。その方が得です、ね、友達になるならもう死にかけた病人よりも元気なお医者さんとなった方がいい。それは当たり前のことです、ね、友達になるなら差別されている人より差別している人との友達になった方がいい。友達になるならいじめられている人よりいじめている人の友達になった方がいいんですよ。そういう人間は思ってるんですよ、ね、自分の利益を求めて。でもイエスは違った。イエスは全然お金のない人のところに、誰からも愛されない人のところに、死にかけている病人のところに、差別されている人のところに行った。そして自分も同じ差別を受けられた。自分も同じように貧しくなられて、自分も同じように病んで亡くなった。何のためか。それはその人たちにあなたには価値があるということを身をもって教えるためでした。私はあなたの友達になりたいと言われて、我々はどう思うでしょうか。友達というものがなぜ素晴らしいかというと、私の価値を与えてくれるからなんですよ。私のような人の友達になってくれるというだけで人間は幸せなんです。結婚もそうです。家族もそうです。親がなぜ幸せか、子供を持つことがなぜ幸せか、私のようなものでもお父さんお母さんと言ってくれるからなんです。イエスはその生きておられる間、できる限り多くの人の、しかも今言ったような価値のないとみなされた人たちのところに行って友となられました。そして最後に十字架についた。何のためか。これは重要なことです。キリストはなぜ十字架についたか。それは神の怒りを受けるためでした。人間の罪に対して向けられているところの神の怒りを、人間のエゴイズム、自己中心、自分の利益を求める気持ち、他人を蹴落として誰かをいじめて誰かの上に立って自分だけ幸せになろうという気持ち、そういう人間の醜さに向けられている神の怒りを私たちに代わって受けるためでした。そしてこう言われたの。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。神よ、私を裁いてください。彼らを生かしてください。そして十字架にかかって神の怒りを受けてくださいました。そのことによって私たちには、私も価値があるということが分かった。イエスを生かしておくより私を生かした方がいいとイエスご自身は言われたんです。世界の歴史に登場する人物ですが、イエスという人はね、彼が生きている方が私が生きているより得でしょうか。とんでもない。イエスが生きている方がよっぽど、何倍も何万倍もこの世のためですよ。少なくともイエスに生きていてもらいたいと思った。しかし彼は33年の生涯を十字架の上で終わらせたんです。それは私たちが生きるためです。皆さんも神の目には価値がある。私も神の目の前には価値がある。神は私たちを、私を滅ぼす代わりに御子イエス・キリストを滅ぼした。私を怒りで、この醜い私を神の怒りで滅ぼしたいと思った。その代わりに罪のない一人子イエス・キリストを十字架の上で見殺しにした。何のためか。それは私に生きてほしいと神は思われたんですよ。こんな私でも生きる価値があると言われたんです。こんな私でも神の目には高価である、尊いものだ。生きていてほしい。一日でも長く生きていてほしい。あなたに存在してほしいと神は思われた。キリストが生まれてくださったことによって、私たちには価値があるということが分かったんです。これは本当のことです。皆さんには価値があります。この社会は
どうやったら人間に価値をなくさせるかという社会なんですよ。あなたはいかに価値がないか、そういう社会でしょ。どうですか皆さんの会社は、小学校でもそうです。小学校、あなたはいかに勉強ができないか、あなたはいかに何をやってもダメか、あなたはいかに劣等か、そうやってずっと育てられるんでしょ、良い子の歩みっていうのをうちの子供も2回目この間もらってきました、歩み渡しっていう、そういうなんか名前まで最近ついてるんです。私は知らなかったんですけども、できるっていうのともう少し頑張ろうとかって書いてあるんですね。僕はああいうのは嫌いですね。もう少し頑張るなんて書かなくていいんですから。すごくできるっていうのが入ってほしい。できるとすごくできるにしてほしい、もっとできるとか最高だとか、そう褒めるようなことはないんですよ。できるっていう、できるのは分かってるよ俺の子だからできる、そんなことは分かってる、どれぐらいできるかと。でも学校の先生の身になったらですね、私もあんまり批判できないですね。先生はそうやりなさいって言われてるんですから。会社に入ったらあなた素晴らしい仕事ができる、いや仕事はできないけれどもお掃除はうまいとか、あなたの営業成績は最悪だけれどもニコニコして素晴らしいから部長にしてあげましょうとか、そういうことはないんですよ、どうやったらあなたに価値がないかということを採点してるんですよ。減点法というやつです。減点法、テストの点は最高100点ですよ。あれ許せないですね僕は。100点だけれども綺麗な字で書いてあったら120点ぐらい上げてほしいですね。マイナス50点だけど頑張ったからプラス300点とかね。神様のこの価値判断というのはですね、マイナスはないんです。全部プラス。聖書に恵みという言葉がある。神は恵み深い。恵みというのはプラスしかあげないというんですよ。神は私たちのプラスしか見てないというんです。いいところしか見てないというんです。悪いところは全然見てないというんです。どうして分かったか。私の代わりに神の御子イエス・キリスト、神の一人子を裁いたんです。こちらに減点したんです。こっちを全部0点にしちゃったんです。そして私たちに100点でも200点でも1000点でもあげようって言うんです。あなたに価値があるって。皆さん今日ここに来られた方は幸せですよ。皆さん価値があるんです。神の目には価値があるんです。価値のない人なんか一人もいないんです。なんかちょっとキラキラして見えてきましたね。本当そうなんですよ。神様の目にはね、ありがとうございます。説教の途中に拍手をしたら初めてです。もう僕はですね、なんかこうね、ちょっといい気持ちにしてあげようと思って言ってるわけじゃないんです。これは非常に厳しい現実なんです。私たちが価値があるというその反面でキリストは十字架に使われてるんですからね。イエス様が生まれてくださったことによって私たちは価値があるということが分かった。そして私たちを神の国に入れるために、天国に入れるために、永遠の命を与えるためにキリストは天の御国を離れたんです。私たちに永遠の命を与えるために、あなたに永遠の命を与えるためにキリストは永遠の命を放棄されたんです。そうなんですよ、全て保証されて人間になったわけじゃないんです。全てを捨てたんです。永遠の命さえ捨てて人の姿を捉えた。しかし十字架にかかってその死まで神に服従されたということによって神は最高の栄誉を御子に与えたと聖書は言ってるんです。そしてもう一つ最後に申し上げたいことは、キリストは私たちに生きることに価値を与えてくださったし、そして私たちに価値があるということを教えてくださったし、そして価値ある人生とは何かということを教えてくださった。これは重要なことです。価値ある人生とは何か。皆さんは価値ある人生を送っておられるでしょうか。皆さんの人生には確かに価値があると思われますか。時々は思うんですよね。 何かとてもうまくいってる時はね、褒められたとか認められたとか、そういう時に我々は私も生きててよかったなと思うんですよ。価値があったなと思う。でもそうじゃない時はどうなんでしょうか。失敗したり、けなされたり、いじめられたり、私の人生に何価値がある。それはですね、私たちが価値のある人生を送っていないからそういうことになるんです。価値ある生き方とは何か、価値ある人生とは何か、それは神の目に価値があるかどうかということなんです。私たちの人生は神様が判断してください。神様があなたの人生には確かに価値があるということを言われるんです。社会が決めるんじゃないんです。間違わないでください。この社会は私たちを正しく判断していない。いや、むしろ逆に、さっきも言いましたように、私たちを価値のないものにして、人生を価値のないものにして、生きることに価値のないものだ、そう言い続けてる。だからこれだけ多くの人が自分の命を絶ったり、これだけ子供たちが本当に苦しんでいても、社会は一向に立ち上がろうとしない。あ、少し人口が減っていいな、みたいな、ひどい話。イエスはさっきも言いましたが、その生涯本当に悲惨な生涯でした。その死に至る。でも人間としてはね、不幸な、苦しい、辛い生涯であっても、それが人のために、そして神のためのものであれば、価値があるということを教えてください。我々はね、自分のために生きるように教えられて育つんです。まあ、昔はお国のためなんて言った時期もありましたけど、今はとにかく自分のためでしょ。ね、私の人生が楽しくなくて何が楽しいかっていう。イエスはそれは違うと言われた。人生の価値は自分がどれだけいい目をするか、どれだけ豊かになるか、どれだけ人より幸せになるかではない。神の目で見て、あなたの人生がどれだけ人のためであるか、どれだけ神のためであるか、そのことによって決まるという。それはなぜかというと、人間の命というものは確かに数十年で終わるけれども、その後神が私たちの人生を評価される。そして永遠の命が待っているから、この与えられた時間は短い時間だ。この間に私たちの人生は全て終わるんじゃない。実はその後永遠の世界が待っている。だからこの限られた短い時間の間、私たちは自分の幸せを考えたり、自分の欲得のために人生を無駄に使っちゃいけないよ。いや、むしろあなたの隣人のために、そしてあなたを創造してくださった神のために、あなたの人生を使ってみなさい。あなたの人生は価値あるものだ。あなたの人生は本当に生きててよかったという人生になりますよ。この1年、皆さんどうですか。本当に生きててよかったと思いますか。この2000年、どんな年でしたか。ね、ああ、今年はよう儲けたななんて人はあんまりいないと思うんですけどね。不況でしたからね。クリスマスカードをもらう、ね、年賀状をもらう、あ、いいことですね。出したり送ったりしてね。そして、ああ、今年はこの人とこんな出会いがあったら、ああ、あの人にこんなことしてもらったな。で、何かしてもらったことっていうのはなんか心に残ってますよね。ああいう言葉をかけてもらったな、あんなものもらったな。神様は私たちの人生に価値のある生き方、そして価値のない生き方があるということをキリストを通して教えられた。自分のために生きる人生には価値はないよ。人と神のために生きる人生には価値がある。そして確かに生きたという実感がある。そして満足があって、生きてよかったという気持ちになれる。 どんなにそれなら貧しくてもいいじゃないですか、ね、失敗したっていいじゃないですか、誰からも評価されなくてもいいじゃないですか。なぜならば評価してくださるのは神様、神様は見ておられるんです。神様は私たちがする一つ一つの事柄について、交わすことは一つ一つについて見ていらっしゃいます。そして、ああ確かにあなたは価値のある人生を送ったね、言われるように生きたいと思うんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと読みましたけれども、なぜイエスが救い主であるかということを今日分かっていただきたいんです。なぜイエスはあの2000年前にイスラエルで生まれたあの赤ん坊が私たちの救い主であったか、いや救い主であるか、それは私たちの人生に価値を与えてくれたからです。生きることに価値があると言ってくださったんです。あなたには価値があると言ってくださった。そしてさらに価値ある人生を歩めと、その見本を示してくださったんです。イエスがおられなかったら私たちに人生の価値は分からなかった、私の価値は分からなかった。もういつ生まれてもいつ死んでもあんまり変わらないような人生ですよ、イエスがおられなかったらね。でもイエス様は確かに生まれてくださいました。そして確かに生きて、確かに私たちのために死んでくださいました。そしてあなたは確かに価値があると言われた。あなたの人生は、あなたの21世紀は輝いています、ね、病気のある方もあるでしょう、悩みのある方もあるでしょう、ああどうやって年越そうかななんて思っている人もあるでしょう。大丈夫、何もする心配する必要ないです。あなたがそうして生きているということを神は喜んでいてください。大したことしなくてもいいんです。何か大きな業績を残す必要は何もないんです。あなたは確かに神に愛されています。そのことを分かってください。神はあなたに価値があると言ってくださっています。そのことを分かってください。そしたらあなたの人生は本当に素晴らしい。お祈りしましょう。天のお父様、今日は私たちの救い主がお生まれになって2000年目の誕生日です。神であった方がその在り方を捨てて、その栄光を捨てて、能力も全て捨てて人間になってくださいました。私たちと同じ姿になり、同じように痛み、同じように悩み、同じように死なれました。しかしそのことによって私たちには自分が価値あるものであるということが分かりました。そしてまた価値ある人生は何かということが分かりました。神様、感謝いたします。私のようなものもあなたの目には高価で尊い、あなたの目にはここにおられる全ての方が大切な存在です。価値があります。どんなに弱っていても、どんなに無力であっても、どんなにこの社会では認められなくても、神の目にはしっかり認められています。神の目には価値あるものと映っておりますから、感謝いたします。神様、どうぞ愛する方々一人一人のその心にあなたの言葉を届けてください。今本当に悩みの中にある方もあるでしょう。生きていくことがつらいと、これからどうやって21世紀生きていこうかと思っておられる方もあるでしょう。神様、どうぞその方々の心に今日生まれてください。救い主となってください。神様、ありがとうございます。今日与えられました、私たちの救い主御子イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではもう一つキャロルを歌いましょうかね。さっき歌いました138番グローリアを一緒に歌いましょう。138番を一緒に歌いましょう。
て祭れ、たたえの歌を。
起立して3番を歌いましょう。
小者たちはダビデの村の馬屋に行きて拝み祭りぬ。
仰ぎ声願わくは、私たちの救い主、2000年前にこの世にお生まれくださいました御子イエス・キリストの苦しき恵みと、御子を送り私たちを常しえに愛してくださる父なる神のご愛、私たちと共におられ励まし慰めてくださる聖霊の交わりがこの群れに集う、そしてここに集まられた愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。メリークリスマス。どうぞ周りの方とご挨拶させてください。